聖書を読みします。サムエル記第1、24章12節と15節。サムエル記第1、24章12節、15節をお読みします。どうか主が私とあなたの間を裁き、主が私のためにあなたに報いられますように。しかし私はあなたに手をかけることはいたしません。どうか主が裁き人となって私とあなたの間を裁き、私の訴えを取り上げて擁護し、正しい裁きであなたの手から私を救ってくださいますように。一つの願い。このところ、ダビデがサウルという王様に命を狙われていろいろ逃げているところを見てますね。でこれはこの前見たダビデがどういう町に逃げていったかということを書いた地図です。でこの前はこのマオンのアラノというところまでダビデが逃げていって、そして不思議な仕方で助けられたという話を見ましたね。もうサウルに追いかけられてダメかと思ったらペリシテ人が来ましたっていう話があって、サウルはダビデを追いかけるのをやめたという話がありました。でこの後ダビデはここに小さく赤い丸を書いたエンゲディというアラノに隠れていました。そしたら隠れていたんですけども、ある人たちがサウルに言ったんです。ダビデはこのエンゲディに隠れてますよ、だから捕まえに来てくださいっていう人がいました。それでサウルはまたダビデを捕まえるためにやってきた時の話です。さあサウルはエンゲディというこのアラノに来た時に、まずねちょっとアラノを探して、ダビデを探していた時にちょっとトイレに行きたくなったんですね。でトイレに行きたくなってみんなの前でするわけにはいかないので、ホラー穴に一人で入っていて、トイレの用をしようと思ったら、なんとその奥にはダビデとその部下たちが隠れていたんですね。で向こうから入ってきてサウルは見えませんでした。でダビデの部下たちはあの明るい方から入ってきたのを見て、あれはサウルだと分かったんですね。で部下は言いました。ダビデの部下たちは言いました。ダビデさん、これはチャンスですよ。今サウルは一人でいます。誰も守ってくれる人はいません。ですから今ならサウルをね殺すことができます。これはね神様がくださったチャンスです。やりましょうって言ったんですね。だダビデはそう部下に言われて、サウルの後ろに近づいていったんです。でも途中でダビデは考えて、いやこれはやっぱり神様に立てられた王様だから自分で手をかけてはならないと思って、近づいていってしたことはサウルのこの裾の一部を切り取って近くまで本当に行ったんだっていう証拠を持つために切り取って帰ってきたんです。じゃあ次お願いします。そしてサウルが用を終えて外に出て行った後、ダビデは後ろから声をかけました。王様、サウル王様。そしてひざまずいて礼をして言ったんですね。あなたはどうしてね私の命をそのように狙われるんですか。私は何をね悪いことをあなたにしたんでしょうか。実は今あなたは私たちがいるホラー穴に入ってきました。私たちはしようと思えばあなたを殺すことができたんです。でも私はそうしませんでした。見てください、これはあなたの裾の一部を切り取ったものです。まあここがちょっとこうギザギザになっているところからこう切り取ったものです。私たちはしようと思えば本当にあなたを殺すことができたんですけど、しませんでした。どうかねこれを見て、私がねあなたに悪い考えを持っていないということを知ってくださいね。さあダビデはこれまで本当にひどいことをサウルにされてきました。でもダビデは仕返しをしませんでした。どうしてかというと、じゃあ上をお願いします。それは今日読んだところにあったように、主が裁き人、神様が悪い人を裁くんだ、私が自分の手で誰かを裁くんではなくて神様がそれをするんだ、だから私はそれはしない、私がすることは神様が立てた王様を尊敬してこの方に従っていくことなんだということで、ダビデは手を下すことをしなかったんですね。さあこれでサウルはどうしたかというと、びっくりしてそして泣いていました。おお、あなたが、お前がダビデなのか、そして、あなたはね、あなたが正しい、私が間違っていた、あなたはね本当に私を殺すことができたのにそれをしなかった、あなたはね、あなたに本当に神様の祝福があるように、あなたこそこれから本当に王様になる人だっていうふうに、この時はサウルはそのように言ったんですね。じゃあ今日のお話と関係する御言葉を皆さんで読みたいと思います。じゃあこちら皆さんで一緒に読みましょう。3、はい、
愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい、こう書かれているからです。
復
讐は私のもの、私が報復する、主はそう言われます。
ローマ人への手紙12章19節。はい、そこに復讐っていうのは仕返しですね。仕返しは神様がします、だから神様に任せなさいって言われてますね。私たち、いやいやちょっとね、私がやってしまいたいって言うとしたら、これはね、神様を信じてないっていうことです。で、神様の代わりになろうと、いや神様はもう私は信じませんから私がやりますっていうのはダメですよって言われてますね。じゃあ私たちはどうするかというと、もう一つ次の御言葉をお願いします。でこちらもお願いします。はい、
誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人が良いと思うことを行うように心がけなさい。
ローマ人への手紙12章17節。さあ、ここに私たちのすることが書いてます。悪に悪をされたからといって悪を返さず、誰が見ても良いと思うことをするようにしなさいですね。じゃあもう一つ見言葉あります。次お願いします。じゃあこちらもお願いします。はい、
悪に負けてはいけません、むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。
ローマ人への手紙12章21節。はい、ここには悪に負けてはいけませんよ、むしろね、悪いことをした人にも良いことをすることによって打ち勝ちなさいというふうに、ね、言われてますね。じゃあもう一度これ最後見てください。ダビデは神様が裁くんだということを信じて、自分で手を下すことをしませんでした。神様にお任せしました。そして自分としては神様が立てた王様に従う歩みをしました。でこういうダビデがこれから祝福されて王様になっていますね。私たちもですから、このダビデのように歩みたいと思います。ね、いろんなひどいことをされても自分で手を下すのではなく、神様にお任せし、そして自分としては良いことをして神様の祝福の道を歩んでいきたいと思います。お願いします。神様、私たちも誰かにひどいことをされると自分の手で仕返しをしてしまいたいと思いやすいものです。しかしそれは私のすることであると神様は言っておられます。神様は全てを見ていて、必ずそれぞれにふさわしい裁きをされます。どうかそのことを信じて、私たちは自分で仕返しするということがないように、そのことを神様にお任せして、そして私たちは神様を信じている者として、どんな人にも良いことをし、そして神様の祝福の道を歩いていくことができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
それでは聖書を読みいたします。マタイの福音書9章1節から8節までです。聖書をお持ちの方は後ろの方の15ページの上の段です。厚い聖書をお持ちの方は後ろの方の15ページの上の段です。なお前のスクリーンもご参照ください。それではお読みいたします。マタイの福音書9章1節から。イエスは船に乗って湖を渡り、自分の町に帰られた。すると見よ、人々が十分の人を床に寝かせたまま身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て、十分の人に、来よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われた。すると律法学者たちが何人かそこにいて、心の中で、この人は神を冒涜していると言った。イエスは彼らの思いを知っており言われた。なぜ心の中で悪いことを考えているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために。そう言って、それから中部の人に、起きて寝床を担ぎ家に帰りなさいと言われた。すると彼は起き上がり家に帰った。群衆はそれを見て恐ろしくなり、このような権威を人にお与えになった神を崇めた。以上です。今朝はこの歌詞より説教、罪を許す権威と題しまして、御言葉の解き明かしを阿部牧師よりしていただきます。
祈りいたします。聖なる神様、今日もこうして御前に出て感謝と賛美の礼拝を捧げることができます幸いを感謝いたします。罪のためにあなたから離れ、あなたを見失い、虚しいものを神としてさまよっていた私たちでありましたが、こうして私たちを作り愛していてくださるあなたに、御子イエス様にあって立ち返り、誠の命と喜びとの道を歩む者とさせられていることを感謝いたします。なお地上にあって多くの困難や戦いの中にある私たちです。そして何よりもその根底にあるのは私たちの罪の問題です。今日も御言葉を通してこの一番の問題に光を当てていただき、主にあって備えられている解決をいただく者たちとさせてくださいますように、そしてこの問題を解決していただいて、心からの平安と喜びをいただいて、あなたが備えていてくださる命の道を歩み続けるものとさせてくださいますようにお願いいたします。来月3日には教会設立60周年を迎えようとしています。その日に備えて観覧61号を発行しようと準備が進められてきました。今日は午後にそのための作業を行います。編集委員としてご奉仕くださっています兄弟姉妹方、また原稿を書いてくださいました兄弟姉妹方に感謝いたします。どうか伝道と交わりのためにこれが尊く用いられますように、また60年のこの恵みに応えるものの一つとして御前に捧げるものとなりますように、それまでの準備をどうぞ祝してください。今朝この場に集えない方々、特に健康の整わない方々の上にあなたの癒しと帰り人がありますように、これからの時を御手にお委ねして、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
ここのところイエス様の権威に関する記事が続いています。2つ前のガリラヤ湖の嵐を鎮めた出来事には、大自然の上にも権威を持ちたもうイエス様のことが記されました。そして前回見ましたガダラ人の地における悪霊追い出しの記事には、霊の世界の上にも権威を持ちたもうイエス様のことが記されました。それに続く今日の箇所では、今度は罪を許す権威を持ちたもうイエス様のことが語られていきます。まずイエス様は船に乗ってガリラヤ湖の東岸から西岸へと渡り、ご自分の町カペナウムへと帰られました。するとある人々が中部の人をイエス様のもとに連れてきました。中部とは半身不随、あるいは腕とか足とかが麻痺して動けない状態になっている人のことです。他の福音書の並行記事を見ますと、イエス様がおられた家にはたくさんの群衆が集まっていたため、この中部の人を連れてきた人たちは近づくことができず、なんと屋根に登って天井を剥がし、そこから中部の人をイエス様のこの前に吊り下ろしたということが書かれています。今私たちが読んでいますマタイの福音書にはそこのところは書かれておりません。マタイは省略しています。しかしその連れてきた彼らの信仰を見てイエス様が御業をなさったということについては共通して書いています。ここの彼らの信仰というのは、おそらく連れてきた人たちとこの中部の人、この両方を含んでいると思います。彼らはイエス様にはこの病を癒すことができると信じたので、ここまでやってきました。イエス様はその彼らの信仰を見て豊かに御業を成してくださったということが書かれています。ここに大事な一つのポイントとして、信じてご自分に近づくものをイエス様は決して退けられない、イエス様のもとに近づくものをイエス様はこの遠ざけられないということを私たちは見ます。さてイエス様はその彼に何と言ったでしょうか。おそらくここにいた人々が予想したであろう言葉は、この中部の人に対する癒しのお言葉であったと思います。 ところがイエス様が発された言葉はこうでした。子よ、しっかりしなさい。あなたの罪は許された。病が癒されることを期待してやってきたのに、罪が許されたというふうにおっしゃるとは一体どういうことでしょうか。まあ、実はこの病と罪の関係については 前の章8章の17節でも見ましたので、今日は詳しくそのことを繰り返すことはいたしませんけれども、簡単に言えばこういうことです。それは神様が作られた最初の世界には病というものはなく、それがこの世に存在するようになったのは人間の罪に起因するということです。罪がなければ病はなかった。病だけではなく、この世に存在するあらゆる困難や苦しみ、災いの根本にあるのは罪であると聖書は語っています。このことは、ある人が病にかかったなら、その人が何か特別な罪を犯したからだということではありませんけれども、しかし病の問題は罪の問題とは切り離して考えられないというのが聖書が言っているところです。イエス様は私たちを何よりも罪から救うために、その根本問題である罪から救うために来てくださったお方ですので、ただ病を癒すだけでよしとされるお方ではありません。それは表面的な解決でしかないわけです。そういうお方としてイエス様は病をもちろん癒すお気持ちであられたと思いますが、根本的な罪の問題の解決という祝福をここで彼に与えてくださいました。まあ、ちょうど良い医者がもし根本的な問題がそこにあることが分かっているなら、表面的な対処ではなく、やはりその根本問題の処置あるいは治療へと向かうようにイエス様もそのようにされたわけです。しっかりしなさいと訳されている言葉は、勇気を出しなさい、元気を出しなさいという励ましの言葉です。今から本当に良いことをしますという、そのイエス様のお心の表れです。イエス様はこうして彼が必要としている一番の問題、病の問題の根っこにある罪の許しという祝福をくださったのです。さて、ここにはイエス様の言葉を受け入れない人々もいました。それは3節に出てくる律法学者たちですね。ちょうどこの頃からイエス様に対する彼らの批判的調査活動、あるいは敵対的活動というものが始まっていきます。彼らはこの場所にいてイエス様の言動を見て心の中で思いました。この人は神を冒涜している。なぜそうかというと、罪を許す権威は神様にのみあるからです。罪とは、聖書が語る罪とは、何よりも神様に対してなされるものです。ですから、その神に対してなされる罪を許すことができるのは神様のみ。ところがイエス様はここで、あなたの罪は許されたと勝手に宣言している。これは自分を神と等しくすることであって、冒涜的な発言だと律法学者たちは考えました。まあ、ある意味で理解できます。彼らがこのように考えた理由の一つには次の問題がありました。それは、罪の許しというものは本当になされたのかどうか、私たち人間の目にはよく見えないという問題ですね。これが今日の鍵を握る部分です。罪の許しというものは私たちの目にすぐに見えるものではない。もしイエス様が罪は許されましたと言った直後に、そのことが誰の目にも見える形ではっきりと示されたなら、誰も文句はつけられません。ところが、罪の許しというのは人間の目にははっきりと見えない事柄であるために、証明が難しい。だから、これはどうせ嘘だと律法学者たちは考えました。目に見えない事柄であることをいいことに、 このイエスは自分を神のように言い、人々を騙そうとしていると。イエス様はそんな彼らの心の思いを見抜いて言われました。4節、イエスは彼らの思いを知って言われた。なぜ心の中で悪いことを考えているのか。そして5節のように言われました。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。さて、どちらが優しいのでしょう。どちらが簡単なのでしょうか。本質的な点から考えれば、より難しいのは罪は許されたという方です。先に述べましたように、罪の許しというのは神様だけができることであって、こちらの方がレベルの高いことがあったからです。起きて歩け、あるいは病気を治すというのは、ある意味で人間にもできるかもしれないことが、しかし立法学者たちの理屈に合わせれば、この場面でより簡単なのは罪は許されたと語る方です。なぜかというと、先に申し上げたように、それが本当に起こったかどうかを目に見えるようにして示すことはできないために、いかにもそれが そこで起きているかのようなふりをすることが可能だからということですね。ところが一方、普通の人には起きて歩けという言葉は気楽には言えません。なぜかといえば、それを言った直後にその言葉が本当かどうかというのは直ちに人々の目に明らかになるからです。そこでイエス様は、彼らが難しいと考えている側の言葉を語り、それが真実であることを目の前に示すことによって、もう一方の目に見えない側のこと、すなわちあなたの罪は許されたという言葉もまた同じように真実であるということを示そうとなさいました。イエス様は6節で、しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るためにとおっしゃって後、中部の人に言いました。起きて寝床を担ぎ家に帰りなさい。さて、この言葉が発された後どうなったでしょうか。なんと中部の人はイエス様のそのお言葉通りに直ちに起き上がり行動し始めました。長い間寝たきりの人はたとえ立ち上がってもすぐには自由に動き回れないはずですけれども、この人はそれまで体が麻痺していた人とはとても思えないようにすくっと立ち上がり、また寝床を自分で担いで家に帰り始めました。群衆はそれを見て恐ろしくなり、こんな権威を人にお与えになった神を崇めたと記されています。さて、私たちはこの記事から何を学ぶべきでしょうか。おそらくここに私たちももしいたら、中部の人が突然立ち上がって歩いて家に帰っていく姿に圧倒されたと思いますけれども、私たちもその目に見える出来事だけが頭に残るようであってはならないと思います。イエス様のこの御業の目的は6節ではっきりとイエス様がおっしゃっていました。すなわち、人の子が地上で罪を許す権威を持っているということをあなた方が知るため。ですから、これを私たちは今日の箇所で確信しなければならないということであります。中部の人が起きて歩いていったということではなく、むしろそのことを通して私たちが真に驚かなければならないのは、この目の前のお方は本当に罪を許すことができるのだということ。このイエス・キリストにおいて私たちの罪が本当に許されるという世界がこの地上に到来しているのだということこそ、これにこそ私たちは目を向けなければなりません。この罪の許しは、先ほどから述べていますように、私たちの目にはっきりと見える出来事、事柄ではないために、ともすると私たちも軽んじてしまいやすいと思います。罪が許されている人と そうでない人とはあまり違いはないかのように見えるところだけから判断するとそのように思いがちです。確かにイエス様が三条の説教の中で天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ雨を降らせると言われましたように、神様は今はまだある意味で全ての人を区別することなく共通の恵み、神学用語では一般恩恵と呼ばれる恵みの中に生かしていてくださいます。クリスチャンにだけ太陽を照らしてそうでない人には光が届かないようにするといったことはしていません。しかしこのことは罪が許されている人とそうでない人との違いはあまりないということではないわけですね。もう全ての人はこのどちらかです。私たちの目にはっきり見えませんけれども、罪を許されている人か、それとも罪を許されていない人か、全ての人はこの実はどちらかであります。そして最後の裁きの日にこのことが重大な意味を持ってきます。ヘブル人への手紙9章27節に人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているとあります。一度死ぬこととこの死んで終わりではなく死後に裁きを受けることが定まっている、死のところまでは共通です。でも死後に裁きを受けることが定まっている、果たして私たちはその日に大丈夫なのでしょうか。多くの人はまあ自分は大丈夫だろうと楽観的に考えている人が多いように見受けられます。しかし聖書を見ると義人はいない、一人もいないと書かれています。神様の前に生まれながら義と認められる人はただの一人もいないと言われています。またある聖書の箇所には私たちの義は皆不潔な衣のようですとも書かれています。自分はそんなに悪い人間ではない、いやむしろいろいろと正しい生き方もしてきた、正しい人間の部類に入るという自負心をもうかなりの人が持っているように思われますけれども、それはそんな人間レベルの義は神様の前では不潔な着物でしかないと言われています。もう罪の染みが限りなく染み込んでいて臭い匂いが漂う、もう忌み嫌うべきものでしかない。また最後の審判の日について、その日は人々の隠された事柄を裁かれる日と言われています。すなわちその日まで隠れていてあらわになってこなかった全てのこと、誰にも知られていなかった全てのことが明るみに出されて神様の前で調べられる。隠しておきたいことが全部取り上げられる。さらに私たちの罪の性質として私たちは実は自分をも騙すという性質を持っています。自分にとって都合の悪いこととか嫌なことは忘れるということ、あるいは割り引いて考えて、本当は重大な事柄であるのに自分で勝手に小さなこととして、処理してしまっている。自分の記憶からも消えてしまっている。ところがそういった全てのことがやがての日には神様の前で明らかにされ、白日の光のもとにさらけ出され、私たちはおそらくその日に初めて自分自身の本当の姿というものを知るのです。実は自分が思っていたよりも自分ははるかに汚れていて、神の基準に程遠く、裁きこそがふさわしいものであるということを激しいショックとともに、目を開かれるようにして知ることになるのです。そんな私たちにとってのグッドニュースは、今日のところで言われているように、この恐ろしいほどの光に照らされたら何の言い訳もできない 私たちの罪が全て許されるという世界がイエス様と共に到来している、この許すお方がここに来ているということですね。なぜイエス様と共になのでしょうか。なぜイエス様には罪を許す権威があるのでしょうか。それはイエス様がただ神様だからということではありません。前回も見ましたように、これはイエス様の十字架と切り離して考えることはできないことです。神様はただ罪を許すということはできません。正義を無視し、まるで法律を撤回するかのようにして許すということはできません。神様が許すとしたら、それは神様の法に基づいて、その神様の法律、神様の律法が要求する刑罰を完全に満たす仕方で行われなくてはなりません。許す代わりに神様が義を捨てるということはできないのです。例えば100万円借金をして苦しんでいる人がいるとします。その100万円借金をして苦しんでいる人に誰かが勝手にあなたの借金は許されましたと宣言することはできません。しかし誰かがその借金を肩代わりしてあげたら、その人は借金をしていた人に、あなたはもう払わなくてもいいですよ、私が代わりに払いましたからと言って、その人を苦しみから救い出すことができます。イエス様が私たちの罪を許すことができるのはまさにこれと同じです。私たちに代わって十字架上において、本来私たちが受けるべき罪の刑罰を代わりに受けてくださったからです。しかも私たちが思うべきは、私たちの罪の借金は100万円どころの話ではないということです。これは誰も人間が肩代わりできるものではありません。お金持ちが何百億円積んでもダメです。人間世界で考える限り、望みはどこにもありません。しかし神様であられる方が人となって地上に来てくださって、その神様である方の無限の価値を持つご自身の命を捧げてくださるとするならば、それは無数の人たちを救い出す力を持っています。イエス様はこのような救いの御業を成し遂げるお方として、今日の箇所はまだ十字架の前でありますが、必ずこれをなすお方としてすでにここでこのような力を発揮しておられたのです。ご自身の死と引き換えに与える罪の許しの祝福をご自分のところに求めてやってきた中部の人に、このようにこの権威のゆえに自由に与えてくださることができたのです。この罪の許しについて、この素晴らしいことを最後に2つ述べて終わりたいと思います。一つは、この罪の許しは今ここで与えていただけるものであるということです。将来いつか許されるというのではありません。イエス様もここで、こよあなたの罪は許されたと宣言されました。将来許されるでしょうではありませんでした。イエス様からこのお言葉をいただいた瞬間に、そのことは実現します。その時から神様の前に罪を許された者として、もはや最後の裁きから解放された者として、恐れずに神様に近づき、神様と交わり、神様とのその関係の中で育んでいただける歩みが始まります。とするなら、よく時々、イエス様を信じるのはもう少し後になってから、あるいは死が近づいてからというような人たちが、いますけれども、なぜそのように先延ばしすべきでしょうか。イエス様に願い出るなら、その人はその時この罪が許されるという祝福を受け取って、そこからそのうちを歩み始めることができるのです。そしてもう一つは、この罪の許しは私たちの一生涯にわたる慰めであるということです。 私たちは罪の許しをいただいて信仰生活を始めてもなお日々罪を犯します。またそのことに加えてクリスチャンになると自分の罪深さが前よりもっと分かってきます。信仰生活を続ければ続けるほど自分の醜い姿がますます見えてきます。なんだか前よりもっと悪くなってきたとさえ思うこともあります。そういう私たちは繰り返しこの恵みに生かされる必要があります。私たちは信仰生活をする中で自分の罪が分かりそれに打ちのめされた時、このように思いやすいのです。すなわちこれほど途方もなく自分の内側にしっかりと根付いているこの罪が神様の前で全く許されるなどどうしてありえようか、これほどに罪で覆われている私が神様の前に全く許されているというようなことは考えられないと、自分の罪にそのように打ちのめされる時があります。ところが教会は常にこのイエス様の御言葉に信頼して心から謙遜にまた感謝をして、私は罪の許しを信じますと告白してきました。目にそれは見えなくてもそれが神様の前での事実であることを信じますと告白してきました。使徒信条の中にも、我は聖霊を信ず聖なる行動の教会聖徒の交わりと続いた後で罪の許しを信じるという部分が出てきます。信仰を持ってもなお自分には悪を行う傾向があり、また実際に何かひどい罪を犯したことによって私たちの良心がひどく責められたとしても、それでもこの悔い改めを通して私はキリストにあって自分が許されていることを信じますと告白してきましたし、今もなおそうすることが許されています。このイエス様により頼み、この許しを信じ受け取るところに、私たちの日々この許されたものとしての新しい生活、喜びと感謝にあふれて神様から遠ざかるのではなく、むしろ大胆に神様に近づき神様と交わる命の歩みが導かれるのです。私たちはこの見えない罪の許しの祝福を知っているでしょうか。目に見えないことですけれども、神様の前に許されたものとして歩む喜びとすがすがしさに日々生きているでしょうか。イエス様はご自分に近づくものを決して見捨てません。今日の箇所でイエス様のところにやってきた人に対してそうでした。イエス様はその人にこう言ってくださいます。来よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許された。あなたの罪は許された、このお言葉をいただいて歩みたくはないでしょうか。どんなに私たちの罪が深くても、イエス様は十字架にかかって全ての代価を払ってくださったお方として、私たちの罪を全く許す権威を思っておられます。私たちが今自分で分かっていない罪、まだ悟っていない罪も含めて許してくださいます。この罪の許しを自分のものとしていただいて、神様との交わりに生きる生活、そしてやがての天の御国での生活へと至る命の歩みへ進んでまいりたいと思います。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、罪からの救い主を私たちに使わせてくださったことを感謝いたします。罪こそ私たちのあらゆる悲惨と災いの原因であり、またやがて私たちを滅びへと連れていくものです。しかしイエス様は私たちのための十字架の苦しみと死とを通して私たちの罪を全く許し、ここから解放する権威と力と持っておられることを感謝いたします。どうかこの 権威を持ちたもうお方のところへ行って、このお言葉、こよあなたの罪は許されたというこの宣言をいただくものとさせてくださいますように。そして裁きから解放され、大胆にあなたに近づき、天国へと至る命の道を歩むものとさせていただけますように。その罪の許しを日々感謝して、喜びを持って御前を歩む信仰の歩みへと、私たち一人一人を生かしてくださいますようにお願いいたします。ただお一人、罪を許す権威を持ちたも私たちの救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。